皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いいたします。あの大魔女さん、
はい、
ケリーさん、スマホを落としましてね
本当に落としたの？
本当に落としたんです。
本当に落としたの？
で、落とした場所は、
は
あの2軒目に行った
飲み屋
バーか、バーの帰りに立ち寄った東横キッズみたいな子たちがたむろする公園のトイレ、どっちか。
ババトイレ、
まあ、ともかくですね、
取り落としたんだ。
一次会はちょっと職場の人、ある職場の人たちの親睦会だったんです。
へいへい。
でこれがまたですね、とてもつまらなくてですねなんか女子大生、女子大院生が多くって、
えー、いいじゃない。
その子たちの恋愛論とか聞いてて、
いいじゃない。
お兄さん的にはとてもつまらなくって、
17歳の少年はそれドキドキしちゃわない、う
ん、いや何だよそんなことで悩んでんの。
それ全然永遠の、え、ちょっとそれ全然永遠の17歳じゃないじゃん、
ね、その子、若い子たちって誰もお酒飲まないんだよね。
あ、今の子飲まないよ。
飲んでんのおじさんとおばさんしか飲んでないのよ
ジジイとババアとか言
います。うん、うわーっと、何も面白くなくて酒が進んでしまいましてですね。
あ、そういうこと、うん、はいはい。
で2軒目行って、
へいへい、
そこで愚痴垂れて
結局どこ行ったって愚痴垂れてるだけじゃん、
う
ん、
でね、そのねバーでね、スマホをいじったのは確かなのよ。
そこまではあったのね。
あったの、
はいはい。
でウエストポーチにいつもスマホは僕入れてるんですけど、うん、そこに入れた記憶もあるんだけど、
はい、
それ以降は記憶が断続的な記憶になりまして、
あのもう記憶がないのね、うん、なんかすごいね。でも羨ましいわ。
ちょっと印象に残ったのは、
はい、
まあ、私もかなり酔ってたようなんですけども、
は
ホストクラブのお兄ちゃんがね、
は
ギャルを連れて、お客さんね、
まあまあ、
連れて、うんうんうん、まあ、歩いてるような時間だったんですけども、ホストクラブのお兄ちゃん泥酔したんでしょうね。
は
そのお客さんの女性の前で嘔吐してまして、
あら、まあ、
で、まあ、道端にゲロゲロして、その後、いやーゲロ吐いちまったぜってカッコつけて、その女の子の前で言っててカッコつけてて、でその女の子もニャーンってこう言ってて、なんだこいつらと
思ったら、携帯は、
自分の携帯はないという、もうどっちも大惨事みたいな感じでですね。
でもさ、なんかこうなんだろう、いいねケリーさん、やっぱ永遠の17歳、17歳酒飲めないけどさ、いいね、永遠にそういうこうなんていうのかことができるのが羨ましいなと思って。いや、まあ、
なくしたのはもう仕方ないんですけど、そのスマホにね、
うん、
仕事情報が入ってるわけ、スケジュール情報が入ってるわけ。
そうだね。
で、まあ、多分緊急事態でかかるような電話は なさそうな時期だったんですけれど、もう分かんないじゃん
まあね、
そっちの方が心配で、真面目ね、うん、
いいえ、あ、で、そう、真面目な人はなくしません。
まあ、本当にね。で、まあ、セキュリティもね、管理も甘かったのも反省なんですけれども、
うん、
まあ、SIM を再発行して、
うん、
で1日だけスマホ全く使えなくて、で古いスマホを家に置いてあったんで、
うん、
新しい SIM をとりあえず古いのに入れて、
うん、
で電話だけは通じるようにして、でその翌日には新しいスマホが届いたので、
うん、
それで、まあ、ほぼ完全復旧 させましてね、バックアップはパソコンに取ってあるので、
高いでしょ、まあまあ、パソコンというか今クラウドになって
ない、でもクラウドだけでは
取りきれなかった、
取りきれないデータもあるで、それも含めて僕はパソコンにも一応入れてあるので、まあそれでもともかく新しい、下取りないからさ、スマホ下取りってもらうことはできないから、で最新機種ではありませんけど、一つ前の機種で、まあちょっと安いにしてもトータル15万はぶっ飛びましてね、パソコン1個買いましたみたいな感じね、買い込もうだってこのね、うん十年ね、そういう スマホ持って何十年も経ちます、スマホじゃ携帯電話持って何十年も経つんですけど、初めてです、スマホ携帯電話落としたの。
ああそうなんだ。
なので僕は落とすはずがないんです、完璧だから。
いやいやいやいや、私あのトイレに落として壊したことある、
まあ、それはさ修理の話じゃん、うん、で別にデータ誰かに取られるとかないじゃん、
う
ん、
そうそう、完全に紛失っていうのは、まあ、私もしたことないな、
ね、今のところはね。なので今回はもうこんなド派手な真っ赤なスマホにしました。
今見たら真っ赤だね、
はい、というようなね感じで、皆さんもね、はい、あのスマホ、命より大事なスマホですから、うん、なくさないようにね気をつけましょう。でもねスマホをね、うん、なくしたのきっかけにね、うん、こうルーティーンでやってたスマホゲームとか、うんうん、この際やめちゃおうって思ってやめられて、
よかった、
楽になりました、
おめでとう。
なんか課金をそそのかすゲームとか、うん、あのそういうのも2つぐらいやってたんですけど、うん、まあ、このサイダーやめちゃえと思って、それはねちょっと寂しいけど楽になりましたね、うん、
それは良かったです。
さて、うん、今日はですね子どものジャンルなんですけども、はいはい、まあ年がら年中ですね児童虐待に関する話題というのは、うん、あるんですが、うん、今年の秋はですね、うん、どこだっけ、埼玉県でね虐待の法律条例、
そうね、なんか盛り上がったねこれ、ね、
作る、あの結局はね、議論さ、あの議会で話し合うこともなく取り下げで終わりましたけども、うん、ちょっと、まあ、その児童虐待ってねそもそも何なのというような感じでお話できたらなと、
うん、まあそうね、あとこの法律がどうして反対されたかですね、はい、
とかね、その辺をちょっとおしゃべりしていこうと思います。よろしく、はい、じゃああとね続きはね本編でお話ししてまいりましょう。福祉探偵団第304回、児童虐待、
はい、
まあのことですね。
まあまあそうですね、はいはいはい、というかまあちょっととりあえずあの埼玉のあれ、あの条例改正案の話からいきます、
うんうん、そうですね、なんか
なんかボット出てさ、ボット消えちゃったけどさ、
でもちょっとニュースとか新聞とかで見聞きしただけなんで詳細は僕知らないんですけれども、あ、そうなの？うん、あのなんかこれも虐待にしちゃうのみたいな感じで、
そうそうそう、
いいのバカじゃないのみたいな感じで世間で、
うん、
言われてた印象ですが、
結局その実はあれでしょ、はい、埼玉県議会福祉保健医療委員会
だから埼玉県なの、
埼玉県議会、
はあ、
埼玉県が条例制定しようとしたの、
はあはあ、
なんだって話題の埼玉よ、
あ、まあ飛んできますからね、
そう飛んで埼玉ね、で埼玉県議会が、福祉保健医療委員会で10月の6日
今年の6日
に子どもを自宅や車に放置する行為を虐待と位置づけて禁止する条例改正案を実はその時点では賛成多数で可決してるんです。委員会では可決されてたんです。
だから条例を作ろうかっ
うん作ろうよっていうところまでは行ったんだよね。
いやだから提案しようか、違う違う違う、うん、もう条例改正案が可決されてたの本議会で、だから本会議で採決がされなかっただけで、結論としてね、
だから作りかけ、
もう作りかけた、うん、だからこのこれ委員会の方で、専門委員会の方でこれでいきますよ、はい行きましょうってなったところまで、
でみんなこれでいいですか、議会のみんなこれでいいですかってとこでポシャった
ポシャったっていうか取り下げたんだよね、
取り下げたのか、だから結果論
なんで取り、うん、そうそう、で、うん、で、はいはいはい、この法律がなぜひどかったのって話、ひどいっていうかさ、あの一つは、まあ、ちょっと新聞の記事だけど、
はい、
あそうそう、でそのもしかしたら10月13日に本会議 でこのまま行くと、もうそれ結局あのここは最大会派が自民党なんですって、
県議、埼玉県議会、ね、
議会はで自民党 で
自民党が出したんでしょ、
で自民党が出したから、うん、そのまま行くと自民党の人が、うん、はい賛成賛成賛成って言って、うん、そのまま13日に大体さ委員会で出したことって可決されるじゃん、そのまま
そんなもんなんですか、あんまり地方議会は
通常そんなもん、うん、地方議会じゃなくてもさ大体そんなもんじゃないですか、うんまあね、そうするとさ、だから半ばもう決まったようなもんよね、
まあそうだね、その派閥が
もうそうそうそうそう、
よほどの、
でこの時に言われてたのが、まず短時間でも子供に留守番させることは禁止です、
うん、短時間留守番、うん、ダメ
ダメ、はい、だってさ子供だけ家に残してゴミ捨てもダメって、あのよくあの時騒いでたもん、うん、あ
ゴミ捨てに行くのもダメって言ってた、
ね、だから子供だけ家に残して、例えば一人お分かる一人親家庭で、うん、お母さんと子供だけいて、でお子供朝のさ大体8時半までにゴミを出しなさいとか言うから、うん、お母さんはじゃあさ今からさちょっとゴミ捨てに行ってくるわって言って、例えば朝の7時半とかにまだ子供が朝、うん、あんたご飯を食べときな、うん、あの私ゴミ捨てに行くからって言ってゴミ捨てに行くのも、うんま
あ、家庭の風景ですね、うん
虐待、
でもね、
うん、
そうやってちょっと目を離した隙に、うん、幼児が家出ちゃって、うんうん、川に流されて死んでましたみたいなさ、
まあ、そうそうそう
悲しい事故もあるから、うん、それは、ま、
いや小学校3年生まで、うん
ね、小学校3年ぐらいとかだったら大丈夫な気もしますが、ま
あ、もちろんね、ちっちゃい子はそれはそうだよ、まあ、それはそうだけれども、でも小学校3年生までが子どもの放置や置き去りを禁じる内容だった、
まあ、分からんでもないかな、
うん、で次に、はい、あと子どもとかね短時間まずでしょ、あと子どもだけで登下校させるのもダメ、
僕ずっと一人だったよ登下校、
うん、だからあの今集団登校集団下校とか、まあ、集団下校はあまりしてないけど、まあ、集団登校もない学校は都会は多いけど、
うん、
それは、あるね、そうなんだけど子供で留守番させるのもダメ、
あのね僕ね、
あ間違えた、登下校させる留守番じゃない、登下校させるのもダメ、
留守番のことでねここ傷を負ってるのがあるんですけど、うんうんうん、元日の朝、
うん、
6時ぐらい朝6時ぐらいに目が覚めたのよ、
うん、
早いよね、
うん
うん、ちょっとね珍しく、まあね、早く目が覚めたら、うん、父と母、うん、いなかったんです、
うん、あら
で離れに祖母が住んでるんですけど、
うん、
祖母の家覗きに行くとおばあちゃんは寝てるわけよね、うん、でうちのでうち戻ると両親だけいなくって、うん、そこから眠れないんですよね、
うんうん、
で弟も起きてきたわけ、
うん、
でも両親はいないのよ、
うん、
で捨てられたんだと思って、
うん、
で両親に悟ら、あ両親がいないことをまだ確定はしてないから捨てられたこと、うん、でも弟に悟られたくないから、
うん、
いっぱいいっぱい悟られないように弟の気を振って、
うん、
あの盛り上げて前日紅白見てたから、うん、なんか マッチの歌ごっことかあきちゃん、うん、あきなちゃんの歌歌ってわーって騒いだりして、うん、大暴れして、
うん、
なんかさ騒いでたのが朝8時ぐらい、
うん、
そしたら両親帰ってきたんですよ、
う
ん、どこ行ってたのって聞いたら、
うん、
初詣に行ってたんだって、うん、有名な
こう大きいとこにね
大きいところに行ったって聞いて、
うん、
もうその帰ってきた時のほっとした気持ち、
うん
うんうん、 もう今だとざけんじゃねえってこう言えますけど、うん、あのな、まあ、今ねスマホがあってメールとかでどこにいんのとかってできるけど、うん、当時はまだそんな時代じゃなかったんで、うん、あの時のこう不安の強さ、うん、本当に大事に育てられてたんですね私ね、
お坊ちゃまね、
うん、だけどおーって拉致されたとか今風だったら拉致されたとかちょっと怖かった印象あるから、うんうん、そんなね子供にね留守番させるなんて虐待だと思います
なるほどね、
トラウマです、
はい、
私の、
はい、ということで、まあ、ごめん留守番じゃないや、まあ、ごめん子供だけで登下校させるのもね、
登下校も寂しかったもん僕、近所に子供いなかったからうちの地区、うん、で同じ学年の子がいなかったから、うん、ずっと一人で登下校してたんだよ6年間、うん、あ9年間
偉いね、で、うん、あと子供だけでね、子供同士で公園で遊ばせるのもダメだって、
うん、嘘、それもダメ、まあ、でも危ないよね、
うん、でもあと未成年の高校生に子供を預けて買い物に出かけるのもダメ、高校生のお兄ちゃんとかお姉ちゃんがうちにいるからちょっとさ今出かけてくるからさ、ね、ちっちゃい小学校1年生の子がいた、北の弟とか妹にいてちょっと見といてね、買い物行ってくるわお母さんっていうのもブブーって、
まあ、ちょっとね高校生に留守番させてもダメってこと、弟妹の面倒ちょっと見ててねっていうのもダメ、
もうダメってこと、それから、はあ、あと子供にお使いを頼むのもダメ、子供があなたさこれ買い物行っておいで、あそこの角のタバコ屋さんないな、それダメだ、タバコは買いに行っちゃいけません、今はあそこのさコンビニまでさ、ちょっと今お母さんご飯作り始めたらさなんか醤油がなくなっちゃったからちょっと醤油買ってきて、
ダメなの、
もうダメ、
なんで
だからこれはじ、うん、だからさ初めてのお使いという番組はもうなくなるねって話だった、う
ん、あんなちっちゃい子はね、
まあ、あれはねあのテレビクルーがずっとついて見守るけど、あの番組はもう成立しないねって、
でも3歳ぐらいでも一人で僕スーパー買い物行ってましたよ、
うん、だから、うん、まあっていうこと で、あの確かにねこのなんでそうだかっていうと、うん、さっき言ってもらったようにケリーさんがちっちゃい頃、うん、寂しかったとか、うん、からもしその例えばゴミ捨てのさっき言ったよねゴミを捨てに行ってる間に、うん、まあ近くって言ったって15分とかかかる時もあるよね、うん、遠いとかそんなに歩いてそんな1分2分で帰ってこれない、うん、うちだって家出てから出たら多分10分ぐらいは往復かかる、
そうなんですか、
えゴミ捨て場だって遠かったらそうなるよ、まあ、まあ車で、ね、あ歩いて行ったらね自転車で行ったらピュッて行けるけど、
うちと30秒なんで、
あそうでしょ、
マンションのゴミ捨て場なんで、
あだからさ、うん、田舎なんかだったらさちょっと距離があるよ、
ね、う
ん、
あの燃えるゴミと燃えないゴミの出す場所違うとこもあるもんね、
あるある、そうするとあたりとかさゴミ捨てに行くとさ、ちょっともうそこで喋ったりとかしちゃったりするとさ、さらに遅れるじゃん、
あるよ、ね、それもサザエさんの風景ですよね、
そうするとさ、で帰ってきた時にさそのちっちゃい子が下の例えば本当にねちっちゃい子が外に出てっちゃって行方不明で溝に落ちて死んじゃったって、まあそれはあるよね、
あるよね、
うん、だから実を言うとあの なんていうのかな、まあそれは分かる、一定分かるところもあるんだよねって話もあるんだけど、あのそもそもさそうするとさ、これじゃあ例えば短時間でも子供に留守番させたりとか、さっきのね、うん、あのそれを発見した時に通報義務まで確かあるんで、うん、虐待なんだから近所の人は通報義務があるじゃん、
そうちょっとあそこの奥さん子供を置いてゴミ捨てに行ってるわよって
すごいことにならないで、それと
国大国になりそうだな、
そうで、うん、それとそういうことがじゃあ誰が見るのって話なのよ、現実そこの想像はどうですか、
誰が見るのってどういう
の、だからその例えばゴミシングルマザーででもね一人親家庭でゴミ、じゃあどうやって捨てにどうするの、そのゴミ捨てに行くとき
一緒に子供も連れてきゃいいんじゃないの
っていうことか、でも子供はさ嫌だよ行きたくないよとかさ、雨降っててそんなさ土砂降りの中で行くとかさ、
台風来そうな時に行くわけにいかないわね、
遠いからいちいち車に乗せてかなきゃいけないとかさ、鍵もかけてかなきゃいけないよね、
まあ、まあでも単純ゴミ出しってそんな長時間かからんものと想定もできるけど、登下校とかってさ、
そうそう、だから
付き合いきれないよね、
子供だけで登下校させるのがダメだったら、お当番で誰か親御さんがつくとか、そういうところは例えば今日でね、例えばこれ全部ね手立てをつけてたらよかったの、自民党さんのこの人たち、うん、例えば短時間でも子供に留守番させるのがダメだから、うん、あの埼玉県では こんな風に子供にどうしても留守番させなきゃいけない時には、例えばベビーシッターを無料で派遣しますとかさ、まあ、
そう
です
ね、うん、そうだね、
だから子供だけで登下校はダメなので、必ず全ての登下校のところに例えば全て警備員を配置しますとかさ、ね、とか子供同士だけで公園で遊ばせると禁止なので、そこも公園にはちゃんとあの警備員を配置します、行政が責任を持って行います、
そうだね、
って言ったらみんな通したのよ、
う
ん、
そうだね、
でしょ、
う
ん、全くその施策をなしにこれだけバンって出したので、アホ、あんたたちさアホっちゃうって散々言われてたよね、この人たち、うん、はって。でなんか実際あのモデルにしたのはイギリスとかアメリカとかのいわゆるそういう子どもに対する犯罪と、まあ、もちろんその日本っていうのはやっぱり子どもが一人であの比較的安全に歩ける国なんですって。
そうですね、うん、
だから向こうの国は全部スクールバスで送迎でしょ。
そうだね、
うん、歩いて通うなんていうのはめったにないんですって、まあ、
そう
あの先進国なんかっていうかね、やっぱり犯罪が多い国はね歩いて通えないんです。
確かに僕ねボストンに行った時、
うんうん、
なんか広い駐車場にスクールバスいっぱい止まってる駐車場見た、
うん
うん、ちょっと不思議な景色だったなっていう記憶があります、うんうん、確かに日本ってそのど田舎とかさ、
うんうん、
山間部になんかスクールバス出すとか、
うん、
そういう印象ぐらいしかないですね、
うん
うん
う
ん、
そうだからそういうふうな、なんていうのかな、あのこうちゃんとね制度がある国とかさ、うん、例えばアメリカなんかさ、まあ、問題もあるけどベビーシッターがさちょうど高校生ぐらいの、だからこの話と違うんだけど、うん、高校生ぐらいからさベビーシッターがアルバイトになるんだよね確か。
あ、そう
そう、だから近所の子のとかシッターとかで、シッターさんっていうのがさあの仕事として成立もしてるし、よくほらベビーシッターさんに子供を預けて、
うん、
あのご夫婦で出かける、さっきのだから
トムとジェリーでもそんな話あるね。
そうそうそうそう、だキリーさんとこもあのその何お参り、お参りじゃないあのなんだ初詣に行くときは、うん、ベビーシッターさんがそこにいたらよかったわけよね。
まあね、
ウバでもいいけど、うん、ウバでも、
まあね、
ウバ、ね、ウバ、うん、だからさそういう仕組みがあったりとか、うん、まあね、それとかあればいいけど、何にもそんな仕組みも考えずに
定義だけ決められてもね、
パーンって出しちゃったので、うん、でしかもそれをさ私思うんだけどさ、これ確かにさ、でさ取り下げるのもバカだなと思って見てたの。
まあその方が手っ取り早いですからね。
だから取り下げたんですよね、うん、だけど保健医療委員会はさこれ、うん、何え 賛成多数で可決したさこの人たちのなんか顔が見てみたい。
でもさ、なんそもそもそもそもなんでこういうのを決めようと埼玉県はしたんですかね。
だからさ子どもの、ね、放置は危険でいけない行為というね意識改革を図りたかったんだって県民の。
でもそんな普通だけど普通じゃないから困る残念な事件が多発するんだよね。
まあ、確かにね放置してるのは放置は、ね、あのネグレクトっていう場合はさ突然放置だからさ、
うん、
だから、うん、だからこう放置だからねっていうのはあるんだけれども、だけれどもなんていうのかな、こうそうそな、まあ、確かにさあの完全に放置あるよ、夜間放置って言ってさ親御さんがあの夜を10時を過ぎて、多分気を、まあね、中学生ぐらいの子がいるともう見逃されちゃうんだけど、本当は未成年ですよね、本当は未成年だけど、まあ、でも特に小学生なんかを夜10時過ぎて子供だけで留守番させて、で朝まで帰ってこないとかね、まあ、とか夜中の2時とか3時にお母ちゃん帰ってくる、まあ、つまり夜の商売の方はそうなるよね。それねやっぱり夜間放置って言われて、であのそこは虐待に当たります、ネグレクトになります、うん、だからでもさそれだってさかなり固めつぶってやってますよ現実、
うん、
うん、だからね、なんだけれどもね、あのなんていうのかな、だからこう それがさ、まあ、それは放置だと思うしネグレクトなんだけど、うん、ゴミ捨てまでいけないとかいう話になるとさ、
だってそんなのじゃサザエさんとかさ放送できないじゃんね。
だからそれ出てたよ、サザエさんダメ、クレヨンしんちゃんもダメだって、
うん、ダメだよね、
クレヨンしんちゃんもダメだし、うん、それからドラえもんもダメじゃん、
うん、だってあ本当にお豆腐買い忘れたからちょっと買ってきてなんて、
うん、
そのホームドラマの
できないできない
よ、もう王道パターンじゃないですか。
だってドラえもんだってさ、あの公園でみんなで勝手にみんなでジャイアンたちと遊んでるでしょ。あれもダメだよ。
野球とかも草野球はダメなのかな。
だから少年野球はいいけどね。公園だけで遊んで、公園で子供だけで遊ばしちゃダメなんだもん。
まあ、でもね確かに事故とかに、ね、なったりするっていうのも確かにあるからね、
うん、でしょ、うん、だからだ、まあ、分かるよ、まあ、分かるけどさ、うん、でもそうよ、全てダメ、ね、サザエさんダメ、
常にさ大人と例えば公園とかで遊ぶのだってさ常に大人に見られてても面白くないよね、
うん、本当はそうなんだよね、うん、
やっぱ秘密基地作りたいわけじゃないですか、
うんうんうん、そうなのそうなの、う
ん、で探検もしたいじゃないですか、
うんうんうんうん、
それ全部大人の監視下でっていうのもね成長しないよね、
うん、ただね、うん、一つねこうちょっとじゃあ埼玉県の方持つならその時は間違えた、うん、出した議員さんの、
うん、
あの県、まあ、例えば県が市町村と連携して待機児童の解消策を講じる規定も盛り込んでいる、つまり、うん、保育所とか学童保育所に入れなかった子どもをいないようにしようっていうような、まあまあ、条例の中にはそういう規定もあるんだって、うん、だからそこは考えたけどさ、でもさ保育所大体さゴミ捨てだって保育所とか学童行く前の話だしさ、うん、からねでそこだけでだって土曜日とか日曜日とか 学童はねあれだけど、まあ、日曜日にじゃあ誰か預かってくれるわけでもないしさ、うんうん、でしょ、
ね、今こうやって僕らが喋ってるし、うん、そのニュースね、報道でもこう言われたようなことって、うん、埼玉県の委員会では出なかったの、意見、議会の前の委員会で。
分からない、だけど改正案は賛成7反対4で可決で、反対していた人たちは改正案の修正案出したみたいですね。だけど小学校6年生以下の子どもを安全確保の配慮を欠いた状態で放置しないことを努力義務とした。それぐらいならいいんじゃないって、まあそれはわかるよ、うん、だけど自民党の県議団は小学校3年生以下の子どもを放置することを虐待として禁じる、で小学校4から6年生の子どもについても放置しないことを努力義務だけどさ、小学校4年生でも6年生でもさ、あの放置すると危ない子もいるかもしれない、ね、
それってその子のさ
学年で割れないよ、
特性じゃんね、しっかりしてできる子もいるし できない子もいるし、るしさ、うん、
だっていうかできるできないじゃなくてさ、あの
一概に全員ってダメ、うん、難しいよね。
だからさ、いかにさ、申し訳ないけどこの県議団って子育てしたことないんじゃないって言いたくなっちゃった、
僕は。土井中の漁村山村出身なんで。
そうだったの？私でもシティボーイだと思ってた。
シティボーイなんですけど、生まれ故郷はねカントリーなんですけど、
うん、
あのよくさサザエさんとか見てると、
うん、
あの三丁目の誰々さん家がどうのこうのって言って隣町に行くねとかさ、
うん、
よく言ってるの、隣町の誰々さんがさって、うん、で僕の生まれ育った世界って隣町ってね山の向こうだったり海の向こうなのよ。
そうね、海外ね、海外。
でもこの大都会のこの平地の多い町に来て隣町っていうとさ国道の向こうだったり、
うん、
川の向こうだったりとか、
ねうん、
橋渡った後なんて、うんうんうん、あの感覚がね幼い頃からよく分からなかったよね。だからその行方不明になったって、まあ狭い地域で、でもそれ探すの大変なことなんだけど、なんていうの、こんな都会のとこでいなくなるのとちょっと感覚が違うな僕は、
うん、だからまあ行方不明とかっていう話もそうかもしれないけれども、うん、あの結局そのもちろん事件事故に巻き込まれるっていうんだけど、うん、その前に親にともかく親が子供を見とけっていう条例なんですよ、わ、
うん、
かる。そうするとさ、うん、結局何を言いたいかっていうと、こ、まあのおなんとかな、親、あのね、これ、あ、言ってしまうわ、自民党さんってさ、やっぱどこまで行っても親が子育てしろっていう党だと思う。
あ、まあね、それはね、
そういうことなの。でもだって美しい家族が画家の人たちの理想論だから、
うん、そうですね、
ね、だから親かな、しっかりしなダメだと、親がちゃんと子供を見ろっていうその自民党さんの理念がすごく強いなと私は思って見てた。だから、うん、あの親がしっかりしなきゃダメでしょ、親がちゃんと見なさいよっていう、こう詰め方をしてしまったので、 これは親になってみないとわからないかもしれないけど、やっぱしんどいですよ。
しんどいわね、聞いてるだけでもしんどいと思う
ね、
うん、
聞いてるだけでもしんどいでしょ。でそれこそゴミ出しするのにさ、じゃあ朝さ、もうバチャバチャバーってやってる時にさ、うん、子供でしかもゴミ出しって前の日に出しに行くと怒られたりとかいうとこもあるわけでしょ、まあね、地域によって、うん、そうするとその時間の30分とか1時間とか設定されてない時間帯に、うん、じゃあ子供寝ぼけてて朝のさ支度してる時に子供をじゃあ連れて、そんなもうそんなことしたらみんなあれ子供なんて産まないよ、ここだから言われたじゃん、ね、埼玉県この条例どうぞ作ったら、うん、その代わり埼玉県から、うん、あの子供がいなくなるって言われたんですよ、う
ん、いや住みたくはないわね
そう、うん、子育てに優しくないよね、うんうん、だからそうじゃなくて議員とか政治家のすべきことはそういう、こう犯罪の起こらないようにする、うん、つまり貧困貧富の差を減らして、こう妬みそねみのない社会にしてさ、うん、こうあいつとかね、こう何かすごくそういう嫌なドロドロしたものをなるべくこう気持ちがなくなるようなさ、うん、優しい気持ちになるような世の中作るのが政治家の仕事でしょ、うん、っていうところをもう本当に親を追い詰める。だってもね、自民党はそういう考えだもん、
うん、まあそうです、
そうなの、親がちゃんとしなさい、うん、まあ、特にあの女性に対してそれは非常に明確に出る党なの で、うん、多分で男性議員だよね確かこれ作って、
あ、そうなんですね、
確かそうだと思って見てたら、うんうん、なのでまあ女性も入ってるかもしれないけど、でも自民党の女性やん、まあいいや、はい、
まあね、まあさ、でもそれ、まあこの埼玉県のね、これもちょっと話題になってね、うん、まあまあ他県に住んでますからびっくりしましたぐらいでね、思いましたけどもね、まあ、この今年の秋はこの埼玉県のこの虐待の話題も賑わせましたが、もう一つね、こう児童の虐待のね、うん、話でちょっとこうジャニーズ問題、
ああそうかそうか、そうか、あれも前、まあ、児童だね、
ね、
う
ん、ジャニーズジャニー北川さん、
うん、
ね、そんな亡くなってからしか騒げないのも
寂しいね
と思いますけれども、うんうん、すごいじゃない、今年のね、今年の1月にジャニーズ崩壊するなんて思ってました？
うん、まあ思ってはいなかったけど、
ジャニーズ事務所なくなりますとかさ、
まあね、
こんなことになると思いません
か、誰か予言した人いるのかね、
さ
あ、いないかな、予言者、予言者
もいなかった、ここまでガラガラガラガラって落ちるとは、
でもあれも外圧だよね、
うん、
結局のところイギリスの、BBC がさ取り上げたからでしょ、うん、だから日本ってやっぱり外圧でかからないと動かないね、
でもこれってそのジャニーズジュニアさんって子供でしょ、
うん、
でジャニー北川から性的加害を受けた、被害を受けてるわけでしょ、うん、性被害を、うん、これは性的児童虐待にならないの？
それは、うん、どうなの？で児童虐で児童でもさ、今もあれだもんね、大人になっちゃってるもんね皆さん。
うん、でも、まあそうですね、
だから 今児童虐待防止法で法律としてそれで取り締まることは難しいんじゃないの、 今は、
まあ、その大人になっちゃうと、それでもし今でもジャニー喜多川じゃなくても、うん、同じようなことが、うん、こう芸能界でこうそういう子役の子たちが性的被害を受けてたら、うん、それは児童虐待なの？
それってさ、児童虐待は基本的に親とか養育者だったよね確か。
じゃあ規定がジャニーズの子供たちは、うん、ジャニーズだけにしちゃってダメかもしれないけど、うん、まあ、ああいう子たち、子供のタレントとかっていうのは、
うん、
その事務所の社長から性的被害を受けてたら、うん、それは労働者と雇用者の関係だから、うん、児童虐待に当たらない、該当していかない。
基本的な児童福祉法というか児童虐待防止法の、うん、多分その児童なんていうかな、児童虐待防止法の、うん、何で取り締まれる対象じゃないんじゃない、うん、意味わかります、
うん、だから児童虐待じゃないんだね、
ってことになるんです
ね、法律的には。
そう、そうですね、まあ 例えば、子ども虐待というのは親や親に代わる教育者などが子どもに対して行うという運動感。
学校の先生が体罰をするのは虐待なの？
あれね、ね、あれはだから虐待は虐待なんだよ。
うん、行為はでもその児童虐待防止法で取り締まられる
の。行為の問題と法律で取り締まる話は別だから。うんう
んうん、だからさ、その児童虐待防止法でそのジャニーズタレントとか体罰を受けてる生徒とかっていうのは取り締まれないの。
だってもうあれでしょ、大人になっちゃってるもん。
いや、なっちゃったけど、だから現在今受けてる子はそれで守られるの？児童虐待防止法で
今受けてた
ら、今受けてる子がいたら、
ね、だけど養育者とかっていうのなかった？ちょっと待って、うん、だって基本的に保護者がじゃなかったっけ、児童虐待って、うん、確か
だから親のポジションだよね。
そうそうそう、うん、親とか養育者がっていうポジションだから。
前も保育所での虐待の、うん、ね、保育所で園児をこう虐待するっていうのも、うん、あの虐待って言わずに不適切行為とか、
そうそう
そう、そういうような感じで報道されてますよね。
そうそう、だから保護者とか、その児童虐待とは保護者とか、そのそれで養育者がその看護する児童に対してっていう関係性の中で行われるよっていうのが、一応その児童虐待防止法の児童虐待だから、何て言ったらいいの、その法律じゃなくて、あの今のジャニー北川がもし生きてたら、あれは刑事罰、何、そのそうじゃないんだよね、まあ、明らかにその
性犯罪行為、
そうそう、性犯罪の行為になるのでっていう考え方で持ってってるんでしょ。だから悪いことなのよ、児童虐待じゃないからしていいってことじゃなくて、
虐待行為ではある
ん、ね、だけど児童虐待防止法の中の、その、うん、でなん取り締まるっていうかさ、その扱うんじゃないよってことなんじゃないの、うん、はい。
じゃあ子どもたちが性被害を受けてたら、そういう人芸の事務所からね、うんうん、受けてたら何、どうしたらいいの。
だからそれはさ、
警察に訴える。
警察だと思うよ、うんうん、
児童相談所じゃダメなんだね。
あ、でも児童相談、でも受けてる子が未成年だからといえば児童相談所も入るんじゃないの。まあ、だ別に、だってそれは児童相談所って別に児童虐待じゃなくたってさ、
ね、
刑事事件扱うでしょ、
う
ん、別に刑事事件っていうか、うん、そういうとね、そうそうそう、だから親以外の、うん、でただ、教員とかの場合はあれば確か教員のなんだっけ、あの何かの法律別にあるよね。
学校の先生関係の法律で取り締まられる、職務違反みたいな感じになるのか。
そうそうそう、
うん、でもそう、なんかこんだけ騒がれててね、
うん、
児童虐待って言葉出てこなかった、来ないんだよね、報道を見てるとっていうのね、ちょっと、はいはいはい、うーんってちょっと思ってただけなんですけどね。
児童虐待っていうよりも、なんだろう、性的虐待だったんだよね、うん、
まあそこに我慢しないといけ、売れるためにはとか、憧れのアイドルになるためには、
そうそうそうそう、
ね、通過儀礼みたいな感じでっていう人も、
うんうん
うんうん、で我慢する人もいただろうし、我慢できなくて、
うん、
まあ、やめちゃう人もいるし、そこで病んじゃって、
うん、
傷ついて現在進行形で苦しんでる人もいらっしゃるし、
うん、
ね、いろんな依存症になっちゃうみたいな感じですけど、うん、こんな四半世紀前にもこうやって訴えられて
来た、え
で、あ、
フォーリーブスね、
フォーリーブスさんのもあったし、なんか週刊、あ、文春がなんか訴えられたりとかってあっても、結局芸能事務所の力が強くって、
うん、
何ともないから。でも僕ら知ってんだよね、あそこはジャニーさんってそういう、
う
ん、
そういうの癖あるよね、
うん、性的思考をお持ちだよっていうのは知ってて、うんうんうん、でずっとこうなくて、でこの亡くなってからだけどこうやって出てきて、で、ね、ジャニーズ事務所がこうスマイルアップになっちゃった。
それそハムなんかどっかのハム会社のそんな記事だっけ、スマイルアップってある、
なんかのね、なんかコマーシャルのキャッチフレーズみたいですけども、
でもね、あ、そうそう、さっきの戻します、はい、もう一回しっかりきちっと、児童虐待の防止等に関する法律によると、
うん、
保護者、親権を行うもの、 未成年後見人その他のもので児童を現に看護するものを言う。
未成年後見人もそう
よが、その看護する児童に対し虐待行為をすることで認定されるっていうことの法律枠組みだから、逆に言えばジャニー喜多川が保護者だったら、保護者というかさ、未成年後見人だったら、あの児童虐待だったというカテゴリーライズかもしれない。でもあくまでこれはさ、法律の立て付けの問題じゃん。
そうだよね、ちょっとそういうのも見直さないといけないのかなとかね。
だからさ、ほら、あの、問題になったのがさ、児童養護施設の中で、児童養護施設、
はい、
あの子供さんでね、まあ、お家に入れなくて、で児童養護施設のに一時的に預かられてた子供さんがいて、なんか親御さんが病気で入院するか何かで見れないからって一時的にショートステージ預かられてたら、はいはい、その子がその児童養護施設の中 の、 その職員じゃなくて子供同士で、子供たちにその性的虐待を受けちゃった時に、これをどこがどう扱うのっていうので揉めてたよ。
ああ、そう。
だからここの児童虐待防止法じゃないでしょ。
そうだね。
だから子供同士のトラブルなんですよ。
いじめの話ですよね。
そうそうそう、いじめとかになったりとか、まあ、あのもちろんあの被害を訴えたから相手側はあの加害で、まあまあ、そのある程度のもちろんそれは入るんだけど、児童虐待防止法じゃないし、
そうだね。
で今なんかそれ法律改正したんじゃなかったかな、その児童養護施設の中で。
だって別に学校の中でもそういう性的いじめってある。自殺しちゃったってお子さんも大きく報道されたのも聞いたことありますけどね、
うんうん、そうそうそう、だから、うん、そうこういうのもなんか、だからもうこれはさ、あのなんていうかな、なんだ、何、あのそれこそ性暴力として扱われる、だから暴力として扱われるから、そうそう、だからこう、そうそう、子ども間の性暴力とか、まあ性だけじゃなくてね、暴力もあるじゃないですか。
私もいっぱいいじめられましたからね。
なのでそういうものだよねっていう、はい、話になっているので、なんか難しいよね、こういうの考えてると。はい、
ちょっとそのやっぱ僕らもさ、あの家庭にトラブルがある子どもたちをなんか守るとかフォローするっていう仕事がメインじゃない、だからこうそのタレントとして働いてる子ども子役とかさ、そういう子の労働環境とかってちょっと意識したことないから、
ちょっと遠い社会の、遠い世界のことですね。
だからそのジャニーズのって今回大きく取り立たされて、ちょっと考えちゃった。
ああ、なるほどね、
まあでもね、その四半世紀前とかはその芸能事務所の力で揉み消したような感じですけど、今回はそういうわけにいかなかったのはやっぱりそれだけ社会がちょっと変わったもからかな。外圧ももちろん影響もあるけど、
外圧があったのと、あとあれでしょ、スポンサーが降りてったんだよね、やっぱり今ほら、あのなんていうかな、まあね、一応会社見きれいにしなきゃさ、大きい企業、特にあの海外のグローバル企業はさ、見きれいにしないとダメだからさ、すごいやられるじゃん、こう SNS とかでさ、だからやっぱりそういうところがスポンサー降りたんだよね、確か。だからスポンサーでそういうジャニーズタレントを使うのをやめるって言って、まあタレントには罪がないんだけど、結局事務所にお金が入っちゃうからってこと でそれで一斉にっていうのはあったみたいですね。
だって食品会社でそういうトラブルあって、あの会社良くないって言ったら不買運動になったりとかするじゃんね。
さ、すごいほら、特にあの食品会社すごいコマーシャル気使ってるなと思うの、例えばさ、昔はさ、お母さんがご飯を作って子供たち、お父さんはそこでふんぞり返ったみたいなコマーシャルあったけどさ、今さ大体さ、豪華料理作るの男性をわざと作らせたりさ、あの秀樹過激じゃないけど、なんかこうなんだっけ、どっかのメーカーがやっちゃったんだよね、そのね、あの女性が作って旦那さんに出してみたいにしたらさ、もうそれでいや女性蔑視だとかさ、あのそういうのもあるから、だからすごい考えてるんだよね、コマーシャル一つでもさ。
そう、
あと何だったこの前ほら、なんかちょっとした人だからすぐ取りやめになったりするじゃない、コマーシャル忘れちゃった、なんかアルコールかなんかでなかったかな、揉めたの。だからすごい敏感なんだよね、今企業が。
それでも見てもくれないしね、テレビはあまり見ないし、そうそうそう、 YouTube とかもコマーシャル飛ばしたらもうボタンも早くっつってこう、そうそうそうそう、スキップスキップってこうしちゃうぐらいだから見られないからね。
そうだからすごい、そう企業イメージとか大事にして、まあ、だからそういう意味では社会はある程度ね変わったんでしょうね。でもジャニー喜多川が亡くなってるからね、
今更かな、生きてた時にこれってで、だいぶもうご高齢でお亡くなりになったんじゃない、うん、で、まあ、
でもあれ結構高齢になってもそんなことしてたんだね、あのじいちゃん。
その時にこれ訴えられたらどうだったんだろうとかちょっと考えてみたいとかね。
でもきっとさ、訴えてた人もいたんでしょ、その記者だったりさ、言ってた人もいたけど取り沙汰されない、握りつぶされる、マスコミも全部何その負担をしてたんですよね。
だからみんなさ、そういうの知ってて、金稼ぎしてたわけでしょ、企業さんも。
そうそう、企業もそうだと思うよ。それから、ね、
テレビ局だって
さ、テレビ局もそうだし、ですごいなんか圧力強かったんでしょ、あの事務所はすごい大きかったんですよね、きっとね。
でそのさ、20世紀の時ってジャニーズってそんなにうじゃうじゃ痛かったじゃん。なんか
私そうだね、昔はさ、タノキントリオとかさ、
ジャニーズの世代、大魔女さん、ジャニーズとかは、
ジャニーズってだからさ、ジャニーズ事務所といえばさ、
最初はジャニーズじゃん。
ジャニーズなの？
ジャニーズっていうグループがあって、
それこそ知らないよ、大魔女。大魔女さんだからもうその頃はさ、
フォーリーブスだけ、
フォーリーブスぐらいは知ってるよ、
とかで、ちょっとマッチとトシちゃんとタノキントリオぐらいからちょっとワンステップ上がってさ、で光源氏とか少年隊とか渋垣隊とかあって、
でその辺からさ、もう一気にさ、
そうでスマップぐらいからもなんか光源氏ぐらいからなんか5、6人のなんかうじゃうじゃってしたメンバーがばっかで、
スマップだと嵐ね、
分かんないの僕、スマップまで、
あの辺まで、
TOKIO も
関ジャニ、
全員関ジャニなんて分かんない区別つかないの
私も知らないけどさ、
だからさ、今あのグループのさアイドル多いじゃん。
そうそうそう。
でなんか昔はやっぱさ、こう聖子ちゃんとかもめちゃんとかさ、マッチとか、
そうそう、マッチとかさ、
こう一人だったじゃない。でなんか育て、ファンとしても育ててあげようと思うけど、今誰が誰だか分かんないんだ。
渋垣隊を忘れていた。
あ、言ったじゃん今。
言った？
うん。木福君役。
失礼。
うん。ねなんか、まあそれでね、だって紅白もそんなんばっかりで面白くないなって。
そうそうだなん
だ、ね、だから誰歌ってるかさっぱり分かんないし、
まあでもさ、なんかさこう なんだろうね、ちょっとね、私たちもほら遠い芸能界の話だからさ、正直じゃあ私たちソーシャルワーカーだからなんか声明を発表しようとかさ、あんまり動きはないからさ、
しないけどね。
でも やっぱりそのもし声明を発表するんだったらさ、そういうことをこう臭いものには蓋をするような社会はにしてはいけないという声明になるかもしれないね。
はい、はい、今日はですね、ちょっと児童虐待って感じでちょっとお話をしてまいりました、はいはい、ありがとうございます。
This is 福祉探偵団。
エンディングですね。今年紅白誰出るんだろうね。
だからなんかね、ジャニーズ系も NHK は出さ、あのさちょっとショッキングだったの、 NHK がさ、でも、あのジャニーズの番組やってるの、それ見たこともあるんだけど、
なんだっけ、あのジャニーズジュニアが出てるんですか。そうそうそうそう、教育テレビの、僕は見たことないけど、
あ、教育テレビじゃなくて普通
の少年クラブとか、
少年クラブとかさ、あれの撮影の時にさ、 NHK のトイレで性被害があったって話があってさ、
なんかジャニーズルームがあるんでしょ、
そうらしい ね、
ね、
だからさ、なんかそういうこと、そういうのがさ、なんだろうね、もうやだやだ、はい、
なんかあのさ、少年愛だったんだってね。
あ、そうですよね。
だから男性少年愛者
だよね。そうそうそう、
だから大人になると興味なくなるんだって。
ああ、だから大人になったら被害は受けにくくなってくる。まあまあ受けにくいというか、
だからジャニーズジュニアとかって作りたかったんだろうね。
そうだから、あの人たち、あ、まあ、ある意味趣味と実益が一致しちゃったんだけど、たださ、病気なんだよね。
病、
ある種の病気でしょ。 だって承認性愛者は病気だよってそうやってやるだよ、医学会でそうやって言われてるよ。その線
引きがなんかね、
うん、だけどこんだけ被害出したら病気だよ。ちょっとさ、だからさ、 もっと本当は表にしてさ、治療方針だ。でも治療してたらきっとこんなにジャニーズ中に治療所って大きくなれなかったんじゃない
。あのアメリカってさ、小児愛のポルノコミック禁止なんですよ。
そりゃそうだよ。
で昔は良かったわけじゃんね、うん、でもダメになったから、小児愛を描いた、ポルノ漫画ってダメだったんで、あのそれを補うように表現が変わったんだよね。
へ、
何か、あの子供じゃなく動物に変わった。
なんかその話聞いたことある。
クマさんの顔したとか、オオカミさんの顔したとか、ウサギさんの顔したっていう、こうなんていう、そういうの鳥獣戯画みたいな。
へ
で体は人間の体なんだけども、顔とかだから毛並みとかは動物に置き換えてっていうコミックに進化した。
厳しいよね、あの海外の、海外とか欧州系の方が小児性愛とかに関しては、ね、
厳しい厳しい。
だけどね、腹立つもんだって。こうさっきの児童虐待と一緒でさ、なんで子供狙うの、なんで弱い子狙うのって。あれだから、ほら今度さ、何だったっけ、あのそういう法律作るじゃない、そういう犯罪を犯した人はさ、学校の先生とか。
あ、はいはい、
でも、
はい、
そうそう、でも抜けちゃってて、あの実際私もそういう子供のね、あの支援の施設こう、まあ、関わってるんだけど、あのやっぱそこすごい気になる。だって絶対にやっぱり、ね、そういう人たちが集まってくるもん、子どもの、その募集かけると、
特に小学校は、ね、
集まってくるとみんなそうなんだって。申し訳ないけど、あのしっかり見極めないと、こっちがあのんってもう保護者いるから。でもそうなんだよね、だからあれは、ちゃんとしてほしいな、子ども守るためには。
なんかね、あのどこでこうそういう欲求が強くなるのかちょっと僕は分からないにしても、なんかその子供の純真さとかね、こう見た目の可愛らしさとかって分からないでもないから、でもやっぱそこを、そういう性愛になっちゃうその人の生育歴も気になるね。
そうだから結局その人たちも実際的にはどっかで被害者だったりするので、そういうのは本当はサポートしなきゃいけないのは分かる。だから一方的に責める気もないけど、ただその人たちをまた再犯をさせちゃいけないよね。そういうことなんだよね。だからやっぱり守っていかなきゃいけないなと思います。あ、なんかすごい真面目な番組、
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitanteidan @gmail.com です。また福祉探偵団の X があります、フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら、
さようなら。
福祉探偵団、皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが、
福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、
時にはポジティブに、
時にはネガティブに紹介し、
たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する
教養型トーク番組です。
ぜひお聞きください。